ジオカフェおはようサンドス、8月の28日の月曜日、どちらさんもおはようサンドス、
おはようございます。
京都三条の寺町にあるラジオカフェの喫茶店から、お送りします。おはようサンドス。今日お池のところで降りて、でバス降りてから寺町 の商店街通って、はい、ここへ来させてもらってるんですけども、ちょうど寺町入ったところの角にお菓子屋さんがあって、でそのとこに骨董屋さんどうすんやろうかね、あれなんかありますやんね。そこにね、斑入りのススキが朝入ってたんですよ。ススキ
です
ね、3本、はいはい、それがまた何とも言えんね、みずみずしいてね、ああいよいよ秋になったから、この間ちょうど小林さんが今日ゲストに来てくださってる小林さんが、なんかセミの鳴き声が変わりましたえ言うて言うてくれたんですけど、確かにね、ここしばらくやっぱりミンミンも自由セミももう急に声おとなしくなりましたしね、なんかそんな思い持って朝来たんですけど、そこでススキ見た時はもう何とも言えんいい気分になって、まあ確かにまだまだ暑そうですけど、まあでももうね、そういう時期にそろそろ入ってきてますから、皆さんももうしばらく頑張ってほしいなと思ってます。お米ももう9月の早生はもう8月の末のが取れ新米が取れたいう情報を聞きましたしね。でうちがいつも一年中お米いただいてる作ってもらくれてはるんですけどね、友達で退職後お米も作ってくれてはるんですけども、その方がとこは田植えだけ見せてもらって、あとはもういただくだけですけど、この2日3日が稲刈り言うてはりました。
どちらの方ですか？
南端なんです
わ。あ、丹後の方
ですか？丹後でね、まあもうすぐカフェを取ったらすぐのとこなんで、ここからもう1時間ぐらいで行ける、うん、いい場所なんですけどね。
もう早生ののはもう多分 ね稲刈り始まってま すね。私もね、新潟も3年ほど帰ってないんですけど、もう多分もう黄金色になってそろそろ稲刈りという感じ、結構早いです ね。
今年はまあ雨もちょっとあったけど、なんかすごく出来がいいらしいて、でまあ台風来る前に刈り入れできるし喜んではりましたね。やっぱりこの頃ちょっと台風がね来たりした時はもう米がええとこで倒れてしまったりので、考えてなんか強い倒れにくいのだんだん植えてはるらしいね。そんなもあるらしいんですけどね、うん、いろんな品種があって倒れにくいのを工夫して植えてにゃ言うてはったけど、やっぱりそういうばっかりもね、いけしまい、
今年台風よりもね、東日本がね結構ね冷夏と言っていいぐらい ね長雨で、東京もずっと雨ですし、仙台なんかね最高気温が22度とかね、そういう時がありまして、ま、ね、結構低温ですよね。
どうしたのね。その
オホーツク高気圧が今年は強くて、いわゆる山瀬というね冷たい風が吹くんで、ちょっと関東から東北の方はお米とかね、だから最近野菜もちょっと値上がりしてますね、関東だけ、西日本は割と暑いんですけどもね、
まあまあ米はどうとしなの、それでもなんとかいけてますねやろかな、そんなにその不作やいう情報はまだ初めの頃のは聞いてないしね、何しろ日本人ですからお米だけはね、
そう
ですね、美味しいのを作ってほしいな思いますけど、はい。毎週月曜日のこの時間、喫茶店のラジオカフェからハローラジオカフェおはようサンドスを生放送でお送りさせてもらってます。今日の進行役は京言葉の会の花橋玲子です。どうぞよろしくお頼もします。今日テーブルを囲んでおやすのは三条油の工事久田アートインダストリーの3代目のご主人、美容家の久田茂雄さんです。おはようさんです。
おはようございます。 Good morning everyone.
Good morning.
大汗かいてきはりましたけど大丈夫ですか？だいぶ引きましたですか？
もうだいぶ涼しくなりました。アイスコーヒーも美味しいのいただきました。
そうです、はい、それよろしくおしたはい。それから東大路通り英殿交差点上がったところのタコスのお店、タケリアパチャンガの小林和弘さんです。おはようさん。
ブエノスディアス。
もうさっきからねお話いろいろ聞かせてもらってますけど、気象にもなかなかお強いようですので、
僕毎朝ね、ネットで 天気図と温度だけはチェックしてるんですけど、あの2日ほど前夜中に朝明け方にね、急になんかいつ僕いつもあのマンション3階ででもエアコンつけずに、でもう窓側でもう、ま、窓全開にして寝てるんですけど、明け方の3時ぐらいですかね、急に突風が吹いて雨が吹いて、
そうそう、
それで急に涼しくなったんですよ。あれはね、あの前線が通ったんですよね。それであの今まで南の太平洋高気圧の圏内だったのが今度北の県内に入ったんで、それちょっとこの 2,3 日涼しくなったんですよね。
あの日の晩ものすごい暑をして、ほんでもう窓を開けて寝たんですけど、確かにものすごいきつい雨がバッと降った後ね、
あれは前線が通って、それで急に温度が3度4度下がったんですよ。
それからちょっと夜涼しい風が、
ね、最近みんなスマホでネットでね、あの天気予報とか最高気温とか降水確率パーセントで出ますけど、それだけだとね、なんか瞬間的な例外で、やっぱり客観的にどういう天気図になってどういう気象になってるかって頭にないとやっぱりね、良くないと思って僕はチェックしてるんですけど、
まあなんとかあれですか、熱帯夜は免れそうですかね、夜だけは。
でも今日意外と今日の朝もなんかね25度ぐらいで、そんなに涼しくなかったですね。
これから天気のことは小林さんに書いてあるよろし
いな。今台風の子供が南の方にありますので、熱帯低気圧、明日ぐらい台風に育つようですから、あと1週間ぐらいしたら日本に影響あるかもしれませんね。
久田さんはやっぱお仕事柄な、はい、どうしてもこの空調のええとこで一日中お仕事してはりますから、
はいはい、
夜って自然の風っていうのもなかなかチャンスないんちゃいますか。
まあ帰る時にね、あのあ今日はどうやこうやというのはありますけど、あのそうですね、それとあのお客様がおられてお見送りするときに一歩外出るとこう、
は
いはい、もわっとなって、あのこのドアがサウナの入り口ですって言ってるんですけど
まあ、ね、風さえねちょっと冷たくヒヤッとしてくれればね、だいぶ過ごしやすいですけど ね、まあ、皆さんももうしばらく頑張っておくれやす、うん、
あの子供の時って今頃でも だんだんあの大文字終わったら秋の気配がね、うん、するような感じ で、ね、あのだから涼しいうちに宿題しときゃって、要は午前中は涼しいですからね、うん、そう言ってはりましたけど、今はもう起きた瞬間からっていう、ね、宿題できませんね、ますます
もう学校始まりました
か、ね、そうなんですね、25日から京都市の場合始まってるんですよ ね、
昨日そろそろやね言うたらもう始まってますそうそうそうって言われましたん
でこの前あの友達の家族が店に来て、その小学4年生の女の子に話したら、
は
あ、もう25日から始まって、しかも始業式だけじゃなくって、その日から6時間も授業があったとか、ちょっとねなんかひどいです ね、子供の人権侵害というか、あの京都だけじゃなくって全国的に夏休みを短くする傾向になってて、あのどこの県か忘れましたけど、ある自治体では10日間に縮めようとかいう案が出てきてて、その理由というのが教員がいろいろ授業とかの負担で残業したり忙しいので、それを平日の普段の授業数を減らして、代わりに夏休みを減らした分鳴らすみたいな形で、なんか結構大人の都合でね、子どもの夏休みを短くするというのは本当にねけしからん話で、子どもは遊ぶのが仕事なんて、いくら冷房がついたといってもね、サラリーマンじゃないんですから、子どもは最低1ヶ月以上ね、あの何にも
わっとね、その
学校に縛られずに
ね、
そういうのがどんどんなくなっていくことは本当にね、子どもの人権侵害で僕は国連に訴えたいぐらい感じますけどね。
なんで日本はそんなに宿題あんねん言うて、なんか外国から来はった人が ね、
宿題すらね
びっくりしてはりますもん
ね。宿題もなくして1ヶ月半か2ヶ月ぐらいね休みにして好き勝手させたらいいんですけどもね、
うん、なんかなんか想像力とかね、
そうですね、
なんかわっとした時間ないとのんびりなんか新しいこと気がつくとか、
ね、親は親でやっぱり、ね、子供のその間大変、あのそれはまあ別問題で、はい、別の手で考えて、
まあ、それも大人の都合ですよね、
そうそう
親がどうこうっていうのはね。
でも最近銭湯とか行ってもね、あの子供来てもなんか海に行って真っ黒けの子って いないですもんね、皆さん子供は何して遊んでるか分かりませんけど、みんな
ゲームちゃいますか。
そうですね
ちょっと悲しい話ですな。
そうですね、
はい、それではまた後ほどゆっくりお話したいと思います。今入っている京都新聞ニュースです。 藤本カールさんによろしくお願いします。
はい、それではお伝えいたします。はじめに京都の学生が主催するイベント京都学生祭典についてのニュースです。京都学生祭典15周年を記念するアニバーサリーフェスタが昨日京都市下京区の京都駅ビル一帯で開かれ、文化系クラブに所属する高校生や大学生らが日頃の活動の成果を発表しました。ポルタプラザでの開幕イベントでは京都芸術高校美術部のおよそ30人がチョークを使う絵画チョークアートを披露しました。続いてのニュースです。服飾デザイナーを目指す若者を育成する KDK ファッショングランプリコンテストが昨日京都市であり、大阪市の英風女子高等専修学校の堀山沙羅さん17歳が最上位の KDK 大賞を受賞しました。コンテストは京都服飾デザイナー協会が毎年開いているもので、今年は音をイメージした私のカノンをテーマに全国から112点の応募があり、デザイン画審査を通過した27点が出揃いました。続いてのニュースです。京都で子育て中の外国人たちが集う多文化子育てフェスタが昨日京都市左京区の国際交流会館で開かれました。中国やベトナムなどおよそ10カ国の約70世帯が親子工作や子育て相談コーナーなどを通じて交流しました。フェスタは国際交流協会が乳幼児健診などへの行政通訳と相談派遣事業を始めて今年で10周年となったことを記念し開催しました。続いて最後のニュースです。小学生に理科の楽しさを伝える面白理科実験教室が昨日京都市伏見区の桃山高校であり、参加した市内の児童90人が水溶液から人工イクラを作る実験などを楽しみました。子どもたちの自然科学への関心を高めようと桃山高校が毎年開催しており、理科教員たちで毎年異なる実験を企画しています。以上、京都新聞ニュースをお伝えしました。
はい、藤本さんありがとうございました。まあ、やっぱり夏休みの終わりいうこともあって学生さんとか家族連れの行事が多かったみたいですけどね。どうですか、下田さん、何か。
あ、そうですね、この外国人の方の子育て相談というのを、うん、なんか面白そうというか、ためになって、でしかも楽しそうやなと思いますね。私らはその、まあ、いろんな、おかげさんで京都で行ってたらいろんな国の方接することができますけど、まあ、やっぱりそれぞれが違いを認め合って理解し合うという、それが、まあ、相互理解でね、すごくいいことだと思うんです。で、小さいうちからこういうのはやっぱり環境に慣れ親しんでいくのはすごくいいことなんだなと思いますね。で、自分が正しいと思うと相手は間違ってるってなるし、お互いの良さを認め合って それが、まあ、平和につながるというふうに、そういうふうに思います。はい、
なんか難しい話になりましたけど、そうそう、小林さんなんかはね、もう日頃からいろんなお国の方と出会ってはりますよ。
うちの界隈は結構外国の方多くて、それも旅行者というよりも住んでる人です ね、まあ、しかも、まあ、京都大学が近いので、どちらかというと留学生的な人が多くて、留学生といっても、 もう家族で来てる研究者も結構いますから、多分そのさっきのニュースの多文化子育てフェスタの参加してる人もおそらくそういう留学生とか研究者とか、そういうむしろ労働者というよりもね、そういう何年間かその京都で研究とかして、その間に子供家族連れてきてる人割と多いんじゃないかという僕は想像するんですけど、でうちの隣の八百屋でも結構インド系の人とかアフリカ系の人とか、お母さんが赤ん坊連れてね買い物来たりしてますけど、で多分そういう人たちは割とインテリで研究者で何年かしたら帰ってくるんじゃないかと思うんですけど、 日本全体で見るともう定住してもう日本にずっと住んでいる外国生まれの方ですね、特に日系ブラジル人の家族であるとか、で僕の友達が滋賀県でそういう日系ブラジル人の子どもたちの教育援助の活動とかをしてるんですけど、親は日本語ができずに、逆に今度子供は母語のというかブラジルのポルトガル語ができずに、なかなかコミュニケーションが取れないとか、本当日本全体の問題になってますよね。だから日本としてはやっぱりまだそういう日本人という考え方強いから、そういう現実にはいろんな移民的な外国生まれの人たちたくさん住んで定住してるけれども、それを支援していくとなかなか少ないですよね。もっとそういうことを僕ら考えていかないといけないと思いますね。
まあ、言葉というのはね、もうほんまコミュニケーションのもう第一番の基本やさか、親子でこれね通じひんっていうのもまた片言で親と子がしか出会えへんのは、それはちょっとな、厳しい話ですよね。
愛知県とか群馬県とか、まあそう一番そういう外国人の子供が多い学校ではそういう補習クラス的な日本語クラスを作ったりしてますけど、それはまあ教員がボランティア的に頑張ってる人もいますけど、もっと制度としてね支援しないといけないと思いますね。
まあ、そういうことも通じていろんな文化も入って伝わってくるんですがね、交流するいうこともすごい大事やし、なんかこう聞いてはって、こんなところでちょっとびっくりしたようなこう親子の暮らしぶりとかと日本とは違うなと、さっきの夏休みもありますけど宿題の問題もなんかこう今頭に浮かぶようなこと、小林さんありませんか？こちらもどうしても井戸の中の川じゃ境に、あんまりよその国でっていうのはその今の話ぐらいしか思いつかない
んですよね。宿題でしょうね、夏休み僕らも子供の時やりましたけど、うん、多分他の国は宿題ってないんじゃないですか、ね、何もしないのが夏休みなのになんだよ
ね。
だいたい新聞 の4コマ漫画も、ね、この時期はねそういう子供の、ね、夏休みの宿題、親が手伝う話とかある、うん、パターンなんですけど、
なんか特別なんかいろんなこう研究するのに親がいろんなところに連れてってはる話をよう月末の頃には聞きますやんか、この課題研究みたいなんで、あれもねなんか私は聞いてて、なんか自分で気づいて課題研究進んでたわかるけど、いろんなところにこう行ってでなんかこう作り方聞いたり、現地のなんかやらしテレビでやってはりましたけどね、それもなんか作られた世界のような気して、うん、まあ出会えへんからね、なかなかどうしてのね、その、
まあ、親が手伝うというのはもうなんか前提みたいですね。だからまあ、それも一つの親子のコミュニケーションかと思えばそれはそれでいいのかなと思いますね。で、まあ、これはちょっと話違うかもしれませんけど、うちのスタッフさんたくさんいて、その時にうちの子供が小さい時にね、小学校1年の時ですけど、一人の子が工作作ってくれたんですよ。ちょっとしたからくりみたいなね、まあ、それ息子そのまま出したら賞を取ったんですね。そしたらその作った方の人が複雑になって、俺は小学生と一緒かって
あ、そっちの方で、
そっちの方で、まあまあ、ちょっと余談ですけどもふと思い出しました。
まあ、そう言われたら手伝ってもらうことあったかもしれませんな、うん、親にちょっとは、全部自分ばっかり言うことでもないのはちょっと記憶にもないことないですけど、だけどやっぱ子供同士で遊ぶ時間がものすごくあった気持ちだけは、中学行ったらもうそういうわけにいかへんけどね、やっぱり低学年の頃はよう遊べましたもんな。
そうですね、
遊ぶのが大事です ね、 子供はね。日本は、ね、こういらないことがありすぎてるというか、ね、もういろんなところやめたらいいと思う、夏休みの宿題は全部なしにするとか。で最近ちょっとフランスの子育てのことに関心があって、フランスの子育て事情の本を読んでたんですけど、で向こうの保育園というかは、日本だとこう連絡ノートとかあるでしょ、ああいうの一切ないんですよね。もう口頭でなんか伝えるだけですし、で日本だとなんかいろんな着替えとか布団のなんかシーツとかタオルとかそんなのを、ね、待ってる、そういうのも一切なくって全部園がしてくれて、でその保育園とかいうのは親の負担をなくすため の、 そのためにあるのに、日本はやたらなんかでいろんな備品とか持ってくもんとか連絡ノートとか、それから年中行事とかそういうのがいろいろあって、なんかありすぎるんですね。日本はいらない、やらなくていいことをいっぱいやってるん で子供もそれに全部なんかそういう流れに乗ってるから、本当はぼーっとして何もせずにでみんなで遊ぶとか、 ね、その山に行くとか野原に行くとか、そういうことをせずにどんどんどんどんやらなくてもいいことを、ね、やらさせるという気がしますよね。
なんかやっぱりちょっと全体に親もやけども、なんか世の中に対して日本の感じが私怖がりのような気がしますね。なんか昔からなんかもう早めに危ないことはさせんようにしてしまうから、なんかこう 兵も多いし、なんか起こったらもうなんかどっかの責任になる境か知らんけど、そういう境にその危険なところに出会うこともない分だけ、そういうなんか怖さに対するこう自分らで防御するいうのがなくなってるようなね。だからなんか親って心配が逆にあってね、
なんかあったら責任かなんから先手先手でそういうやるってことですね。
なんか
ね、これはやめなさいとかね、
なんかどんどんひどになってるんだけど、ちょっとふっとね、ちょっともう孫の代ですけどな、うちら子育てはない世界に、でもこの頃ふっと思いますな、
まあ、ほんで親も子供に構う時間が昔よりずんと増えてるんでしょうね。
子供の数少ないですし ね、
ちょっとあの古くから歌われてる歌ですけど、今日の一曲をここで聴いてみたいなと思います。セリー陽子さんの歌で小さい秋見つけた。ちょっとあのここでお時間いただいて、京言葉の会がこの間からずっと取り組んでたのは、ちょっとあのちっちゃいミニ冊子みたいな形で作りましたやん、その紹介ちょっとさせてもらいたいなと思ってるんですけど、見てもらうわけにいかへんさから聞いてもらうしかないんですけど、一つはね、京言葉で綴る慣用句99言って、まあ確実に京都かどうかっていうのはちょっと難しいとこもありますけど、うちら日常で使ってるような慣用句を99選んで、でそれをちょっと冊子に、まあ、ちょっとまとめました。
京言葉のミニ辞典って感じですね。
ミニ辞典、そうですね。それもそうですね、まあ最近やりだした頃はね、これも通じた人あったんやけど、もう10年ほどこういろいろ取り組んでたら、うん、スタートから、うん、もう通じひんのもだいぶ増えてきて、削ってるうちにもう今出しとかへんかったらもうほとんど通じんようなんのちゃうか言うてね、まあ、古い言葉もあります。いくつかちょっと紹介するとね、まあ一般的に今よう言われてるほらありますら、あの朝起きは三毛の徳て、
はい、
ちょっと前は朝起き五両言うの。
五
両が寝うちいう意味で、まあね、早寝ると、早起きるさか明るい時間に起きたら無駄遣いせんでいう意味だろ。今三文だそうな。
そうね、三文と五両
が最近どうなのこれ朝起きは三文以上
進んでもいないないですね。
ね、何千円とか言いませんね。
まあ陽気くんはアホがたらいでって言いますけど、どうどうそれ。アホがたらいですんまへんって言う。
さっぱりわかりません、私は。
あ、ほんまに嫌かな。
もう
アホがたらいでって言います
ね。たらいで、
うん、たらないいうこと。たらいっていうのはたらんない
で、アホがたらいで、
うん、もう頭悪うてすんませんいう意味やけど、アホがたらいでって言うんですね。え、ほんまに、いや、二人首かしげたさみしおすな。そうですか。
アホがたらいで、アホってバカなことですか。
うん、まだまだアホが足らんですみませんっていう意味で、
なかなかすごいですね。まだまだアホが足りませんで、ね、
もううっかりするにも程があってっていう意味なんで、もうすごくこう逆的な使い方というのはね、
ま、
う
ん、
まあそしたら足を出すやら大丈夫ですな、通じますな、足出しまして、あの赤字になった
り予算オーバーしたという
、うん、あ、それはなん
か、それは使いますよね。うん、国歩きってわかりますやろか。
国歩き
忘年会の後国歩きでな、もう木屋町通り歩いてましたんや。
千鳥足みたいなんですか。
そうそうそう、町通り足みたいなことで同じことですけど、あっちへ寄ったりこっちへ寄ったりで、寄ったりいうのは4人のことです、ね、で寄ったり寄ったりで8人自分に入れて9人よ。
面白い、遊びですね、言葉遊びですね、
うん、そういう意味でね、なかなか粋なものを選ぶんでね、ちょっとこうなんか面白そうやし、うん、天井街いうのはね、まあ今でもまだ通じるとこありますけど、天井街、
天井街、
うん、天井街
かゆ、天井
かゆ、
かゆ、
うん、かゆ、天井かゆ、
うん、
さっぱりわかります。
わからない。知らんもんばっかりやな。
天井が映って見えるような薄いお会社のことすにゃんか。
さすがあれですね。
ほんで聞いて極楽見て地獄おかゆ隠しの長路ね。お店は天井がゆで大きしはったね。なんかもうそんだけ家族は薄いおかゆ食べて、もう質素なもん食べて、店だけ大きしはったねっていうなんか、
京都人はすごいです
ね。嫌がらせの嫌味な言い方ですやろ。まあこんなんもね、なかなか面白いけども、もうちょっと危ない言葉、
知りませんね、すいませんね。
もう危ないを超えましたね、いよいよ。もう分かるのが少なくなりました。
絶滅危惧種みたいなもんね。
まあそれを選んだんと、もう選んだだけでね、ちょっと学校の人らにね、これ紹介したりしたらもっとひどくて、読み方が分からへんよ。
ああ。
ね、もう学校は標準語に近い社会に、悪口も切れんとか言ったら、そんなアクセントでよう言いませんよ、社会に。
イントネーションが分からへんよね。うん、
でこれ全部、まあ、自前だけですけど、まだあの CD に、
まあ、音声版が入りますね、
うん、でこの、ね、それを、うん、ここのねラジオカフェでちょっとあの CD にテープで入れたんを、カセットテープで入れたんを CD 化してもらって、まあ自分らだけは持ってますねけどね、
うん、
でも自分らもこれ持たな危ない時代に入ってますね、
うんうん、
もうアクセントがねうまいこと言えへん人も出てきてますだからね、うん、あ、まあ絶滅ですわ、辛いね。うちらの会話、あのこの京言葉を生きた言葉でつなごう言うだけで、
まあ、京都は景観問題言われてますけど、今度は言葉のね、そういう保存が大事ですね、
うん、でその文化の中にね言葉が入ってちまへんね、うん、あの料理とかいろいろ選ばはりました、お茶とか言葉はないんですね、
うん、
それちょっとの、
これ小学校で教えてもらったらどうなんでしょうね、
思ってますんだけどね、もう小学校の先生が飽きまへんやろ、
バスでも教えなくなったら
いいよ、まあね、時々ね、あの紹介しに行ってます、バスのねアナウンスもねちょっと変なんありますね、
うん、
あれ京言葉会が担当してどうですか、全部ね、まあ、バス地下鉄の
ほう
が
もうね、ちゅうアクセントありません、
ね、ああ、そのカラスマとか
神社前とか言うんで、どっちを言うねっちゅう、ね、そのあの生命神社前って言われるんですもうあの度にうち毎日通るさかい気持ち悪いんだけどまあそれはしゃあないとこありますにゃ、確かに。だけどその後バスの運転手さんが生命神社前どうすっちゅう始めたんですが、さすがね、もうこっちで行っておくれやすって言った人にありましたけどね。まあ標準語も使わなあかんし複雑ですわな、
うん、そう
なんかね、うん、でもう一つ出したんはそのメンバーの一人が作ってくれはったんですけど、あのずっとやってたことをねまとめて、京言葉の簡易逆引き集やつ、
うん、
でこれは標準語で書いといて、呆れたことだと書いたのは余裕はんわとかね、まあありがとうは大きにとか、
うん、
いくらやったらなんぼとかね、だしまああの使いやすいもんはいろいろありますわな、くたびれる、
うん、
どうぞ、
まあ、すっかり疲れてしまったみたいな感じですかね、
うん、お今日言葉で言うたら、
あ、
行きましたら、くたびれる、
ああしんど
そうそうよかった、 よかったしんど、まあ、そういうようなものをいくつかこうまとめて2冊にしましたんですよね、うん、またあのこういうのに興味ある方はね、ぜひ学校やらでも今ね言ってくれてはったけど、うん、どんどんつこてもうたりして紹介しても
う
て、
そうだね、
まあ、あのせめて会話のことですさかいに家族とかでも残してもうてね、まあおばあちゃんの言葉って言われてもかまへんさかいに、うん、生の言葉を耳にちょっと残しておいてほしいなと思ってますね。
あの例えば KBS 京都なんか地元の局なんで、あのニュースを京言葉で読んでくれはったりね、
うん、
したらええんちゃうかなと
思
う
ね。ちょっとやってはるとこありますな、
うん、やってはります ね、
うん、ね、なかなかこれもねちょっとニュースって硬い境に完全に京言葉で読むような難しいとこありますけどね、うん、やっぱり伝えるもんは京言葉ではなかなか難しいとこありますね。感情は伝わっても事務的なことどうしても、だから学校やら難しい思いますね、
うん、
あの教えなんことは京言葉で頑張りよしやとかね、よろしく分かりましたらどうすかとか言うたら生徒ははぁ言わないのやろそこ難しいところですね。
いや、まあ、外国語みたいなもんであのやっていけばいいんじゃないですか、
まあ、そんなことで、まあ、ぜひね、まあ、紹介させてもらって、またあのこのラジオカフェにもあの置いてますさかいに、ぜひねあの問い合わせやらもしてもらえたら嬉しいな思います。すみません、お時間取りましておきに。 ローラジオカフェおはようさんです。三条五小町下がったラジオカフェからの生放送でお送りさせてもらってます。それでは京町州の久田さんから、ちょっと今日のコラムをお願いしたいなと思います。久田茂雄さんです。よろしく。
はい。先ほどあの小学校の夏休みの話も出てましたけど、私が小学校の時の先生は、4年5年6年と一緒だったんですけど、その先生はあの 宿題出さらへんかったんですよ。で子供は遊ばなあかん、宿題は出さへん。であの夏休みだけじゃなくてね、まあ、あの夏の友と外談は一応ありましたけど、あの過度に出さないと。で日頃も宿題は出さない。でさすがに6年になったらこう PTA の付き合いがあったみたいで、あの出さはったんですけど、それもやっぱ宿題と呼ばずに家庭学習ってなったんですね。で最後まで抵抗したはったみたいですけど、あの、まあ、私は素直ですので先生の言葉を忠実に守りまして、あの遊ばなあかんよ、出そうやなと思って、あの、まあ、あの同級生の人らもみんなその別に兄弟も入ったはし、あの A 大学要件行ってはる人ありますし、あの別に逆になんかみんなのんびりしてるというか、ゆったりしてるというか、まあ、同窓会であってもあの本当に仲良くて、あの人のことを悪口は言わへんし、みんな褒めるし、なんかものすごくいい感じになってますね。だからまあ宿題せへんかったら、まあ、こんな大人になれるんちゃうかなと。無理やりですけど、ね。まあ、あの自由な発想というか、そういうのは確かにあのそれぞれ工夫してということであるんだと思いますけどね。まあ、そんなんで、あの私今年あの本題ですけど夏休み、6日間いただきまして、でどうして過ごそうかなと、まあ、奥さんと相談してたんですけど、まあ、日頃できないこと、あるいは今までできなかったことをする6日間にしようというので、どうしようかって言って、あそうだ京都行こうって言ってね、あの京都観光ってしたことないし一遍行ってみようか。で、まあ、名所とか言われるところでも前は通ったことあるけど中入ったことないとか、あこら辺にあるんやろうなとは知ってけど行ったことないっていうのはもう
京都人の京都知らずがあるんです
よ。そうですね、ありますね。あの、まあ、耳で聞いて知ってるという、そういうのがあって、で、まあ、観光客になりきって回ってみようっていうので計画しました。でルールはあのタクシーは使わない、で自分の車も使わない、公共機関のみで動くという、まあそういうことで、で初日はあの、ロームシアターってね、あれ行ったことないので京都会館しか知りませんので、でまああの催し物は、まあ、急にはできませんでしたけど、あのちょっと中入れるとこまで入ってみて、あこれすごいな、こんなとこやったらええやろなっていうね、そういう感じで、あの楽しなイベントもたくさんありましたし、まあ、これも行ってみたいなっていうのはたくさんありました。で、ツタヤさんができてて、あの本のセレクションっていうのはすごいですね。あの見てるだけで楽しい、一日いてたいみたいな。
結構アート本とかなかなかいい本がありますね。
ね、そうですね。ジャンル別に分けてあって、その、まあ、分け方もまた素晴らしいなと思いましたけど、チョイスがすごいなと思いましたね。で、ちょっとあの横に行ったら府立図書館があって、あのあれが、まあ、あくもすっかり新しくなってますけど、受験生時代は毎日通ってたところなんで、あのノートとインクの匂いに釣られてあの行ってきました。でこの辺、まあ、うろうろしながら、あのとにかく京都駅まで行ってみようと。でそこからいろんなバス出てますよね。で1日乗車券買って、あれも安いですね、500円ですね。
で、
2回乗ったらほぼ元が取れますよね、460円ね。で行って、ね、あのバス停のとこ見たら苔寺行ってあったんで、あここ行ったことないし行ってみようと、して行きました。そしたらなんか休みあって、それと第一に予約してないといけない、
ね、
社協をせなあかんちゃいますか、なんか3000円ぐらい。
ああそうなんですか。何も呼び継ぎもなく行ったんで、でああそうかって、でなんか近くに鈴虫寺っていうのが、ね、ありますよね。であそこ行ったらなんかちょっと石段の登っていくところにたくさん人が並んでたんですね。で京都人はね、よう並ばんのですよ。 もう
並んでまでは
いかない、
う
ん、
そうそう
東京の方は並ぶのが好きですね、
ね、うん、ね、もうすこんな容器並んだから、うん、やめとこうかいってギブアップしまして
やっぱり、
うん、であと、まあ、松尾大社行ったり、うん、であの北野神社であのみたらし祭り、みたらし祭というのが あれがありまして、下鴨神社のだけのものかと思ったら同じように
天神さんでもみたらし祭りあるんですか、
うんうん、あるんです
か、ね、
ね、あれ川というのか、なんか
神山ですね、
うん、というかなんかあの境内にあるなんコンクリートで固めたような池というのか川というのがあって、で皆さん入ってはったんですけど、あの、まあ、見てると膝ぐらいまである深さでね、
水冷たいんですか、
いや、ほんで、いや、あの冷たいんだと思うんですけど、私はあ
の並んだし
着物を着て行ってたんですよ。
あ、いいですね、うん、京都観光
はやっぱり、そうね、やっぱり着物着なあかんやろなと思ってね、行ったんですけど、うん、あの膝まであるからちょっと託し上げなんですよね、そうするとちょっと捨ててこも見えるしかっこ悪いなと思ってやめときました
おしゃれですからね、うん、はい、
まあ、そんなんでいろいろ全然最終日はね、あの冷泉家の当主あの公演というのが12、3人のセミナーがありましてね、うん、食事付きの、うん、それ行かせてもらいまして、うん、あの冷泉貴美子さんが来てくれはりまして、うん、なかなかあのいい話を聞かせていただきました。
それはそれでね、
はい、あの、うん、まあ、今新暦ですけど、だって旧暦でね動いているので、だから和歌とかそういうのでもその季節がずれてるので、あの旧暦で見たら全部腑に落ちるはずやと。で、あの七夕の話されまして、あれ7月7日ですけども、旧暦でいくと今の8月の終わり頃なんですってね。だからこれから涼しくなるという、まあ、季節なんで、で 1,2,3 月が春で、 4,5,6 が夏で、7,8,9 が秋で、10,11,12 が冬っていう風になってるんだそうで、そうすると例えば七夕ってなんかもう真夏みたいな感じですけど、実はもう涼しくなるっていう、そういう時期なんだそうですね。でその織姫と彦星さんも中国からの話で、向こうでは犬牛と食女ですから、牛追いと旗織女というか旗織の人という話なんです。それ日本に来てあのなんか公家とお姫さんになってしまって、であの源氏物語もそうですけども、男の方が忍んでいって一晩限りでまた別れるというね。だから七夕はもう実はそうなんで、あの別にロマンチックでも何でもなくて、
そういうもんだった
ということで、レイズさんが、キングさんが があるホテルのイベントに招かれはって、そのこれから結婚するカップルをね、あのコンペみたいにして、で1位選んで、その人たちには無料であの式が挙げられますよという、そういうなんで、それの審査員だったんですけどね、負けわからんとして、うん、けどそれであの一晩限りのが七夕さんなのに、結婚で式そんなええのかってでびっくりしたとか、そんな話をね面白おかしくしていただきました、はい。
今では冷泉家のところで食事がついて、そういうセミナー
の場所はあの京都駅の中 の方でしたけどね、うん、のあの面白かったですね。次回はなんかあの 大西正門さんって釜石の ね、うちの近所なんですけど、
ね、
そうです、が来られるそうですね。そうなんでなんかなんあのシリーズでやってられるみたいで、
ね、そういうのもやっぱありますわ、はい。
だから最後はそうやって京都のもう25代続いてるとおっしゃってましたけど、800年、そんな話を聞かせていただいて、まあまあ、
続けるって大変
そうね。だから、まあ、もう一日間総括すると、うん、まあ、ええとこに住まわせてもらってるなと
ね、
いろんなこう断面切り取ったらいっぱいあるなという、ね、うん、うね、感じで、まあ、千何年人が住み続けてきてるわけですから、うん、いろんな文化があって面白いなと思いました。
まあ、すごくいい機会になったんですよね、
は
い、
6日間京都観光で、
そう、ね、
ゲストハウス
で5泊6日でね、宿泊はタダですよ自宅ですので、
なるほど、それよろしいわな、はい、よろしいわな、
そうですね、はい、
さっきあの小林さんもなんかあのちょっと金閣寺のお話されてましたけどね、
僕は火曜日がお店休みなんで、うん、明日休みなんですけど、で明日は夏休みというか私の連れ合いもちょっと休み取って、うん、毎年湘山プールに行くんですけど自転車で行くんですけど、うん、あそこ結構山に囲まれてて、うん、静かでいいんですけどね、うん、ありますよ湘山プール、でそこのすぐ近くが金閣寺ですから、うん、前ここの国に来てラジオ会議も来ていただいた梅林秀幸さんの京都のデコボコを歩くの、うん、そのパート2の本が出まして、そこに金閣寺のことが書いてあって、うん、で僕も今日金閣寺は多分30年ぐらい来てない気がするんですけどまあ有名すぎてなんか下げるんですよね。で僕学生の時にね、夏休みに造園業のアルバイトをしてて、で金閣寺の池にズブズブ入って水草というね、泥臭いんですけどね、アルバイトした思いがあって、船に乗ってその金閣寺の観葉地ですか、うん、の島に上がって、そこでなんかお昼の休憩したとかね、そこを外国人観光客が珍しく写真撮られたとかあるんですけど、なかなかできない経験なんですけど、改めてこの梅林さんの本を見るとやっぱり金閣寺というのはなかなかすごいところで、うんうん、詳しくはまた本を皆さん読んでほしいんですけど、単にそういう金閣有名ですけど、やっぱり庭園がちゃんと考えて作られてあって、うん、でさらに古い時代の光沢池というのかな、そこがさらに一つ前の池が残ってるみたいな感じ で改めてこれを持って京都観光で明日行ってこようと思います。
あ、またちょっと充実した中身が見れて、ね、見直せるというのは大きいことですわね。
京都観光の話のついでに、私火曜日が休みなんで、この前の火曜日ですね、はい、京阪電鉄の京阪電車の新しいプレミアムカーというのができたんですけど、ご存じないですかね。
テレビちょっとだけ聞きました。
八両編成の特急のうちの1両を改造して、うん、片側シート、片側2列ですとか 3シートでリクライニングシートになってて、で指定券で500円かかるんですけど、そういうプレミアムカーというのが8月 20日からできまして、でそれに早速乗ってきたんですけど、出町柳から淀山市まで、まあ、50分ちょっとですけど、でなかなかいいですね。ちょっとミニ旅行という感じで、40人定員ですけど、まあ、10人ぐらいしか乗ってなかったんですけど、ちゃんとアテンダント的な、ね、女性も乗ってまして、おしぼりサービスはありませんけど、昔近鉄時ありましたよね。今は全然もう全然そのなくなって、で結構、まあ、静かですし、リクライニングテーブルもあって、でそこでちゃんと本読んだり、僕は ビールとおつまみ見ながらリクライニングでこうゆったりして50分ほど車窓を眺めましたけど、やっぱり普段の電車で眺めてる風景は一緒なんですけど、やっぱりこのフレームというか額が違うと風景も違って見えて、なかなか、毎日見てる、よく毎週行くんですけど京橋までね、でプレミアム乗って行ったりすると、なんかこうどっか本当に旅行に行った気分で楽しめましたね。
50分よろしいやな、ちょっとそういう時間を、
うん、そうですね、
通勤にも使えるようなこと言うたはったから、
まあ、サラリーマンの方が、ね、
たまに、ね、
帰りに、ね、
そういう時間を
ありますけど、うん、普段観光的にというかゆったり行くというのがいいと思いますね。
それはよろしいわ、うん、ぜひ、まあ、今まだそしたら人数的にはそんなに満杯になってへんかもしれない。
まあ、関西の方ケチですから500円払ってる人なかなか少ないと思うんですけど、京阪の目論見当たるかどうかは分かりませんけどね。
でもまあそういう今のお話聞いてたらね、ちょっと1回ぐらい500円ぐらいの値打ちはありそうな、ね、時間的に、
非日常的な感じで ね
味わえて、
まあ、新幹線のグリーン車ほどはないですけど、それでも結構ね、リクライニングでゆったりできますし、周りの人目気にせずに飲食もできますから、なかなかいいと思います。皆さんぜひ乗ってみてください。
じゃあぜひまた体験してもらったらいいんじゃないかなと思います。そしたらここでちょっと小林さんからの CD を1曲聞かせてもらいたいな思うんですけど、どんな曲持ってきてくれはりました
か？キューバのね、はい、歌手でシルビオ・ロドリゲスという方がいるんですけど、皆さんご存知ないかと思いますけど、キューバだけじゃなくってラテンアメリカの各国でもすごい超有名で、何万人も集めるような、まあ、ライブとかやるんですけど、その方のちょっと日本で言うとさだまさしみたいな雰囲気のちょっと頭が薄いんですけど、まあ、声もまあちょっとね、なかなか繊細な声で、キューバのそういうサルサとかそういうの全然違うんですけどね、まあ、とにかく聞いてください、はい、ウニコルニオという一角獣というタイトルの曲です、シルビオ・ロドリゲスです。どうぞ。 はい、ただいまのはキューバの歌手シルビロ・ロドリゲスのユニコルニオ、英語でユニコーンですね、一角獣、青一角獣というタイトルなんですけど、結構下ロマンチックで、僕の飼っていた青一角獣がいなくなっちゃった、誰か探してください、情報をくれる方にはいくらでもお払いしますみたいな、結構ね、なかなかロマンチックで幻想的な曲なんですけど、
さすがに声もね、さだまさし風でなかなかいい曲でした。ありがとうございました。ハローラジオカフェ、おはようさんです。カフェからの生、ラジオカフェからの生放送で、お送りさせてもらってます。お聞きの方でご意見や話題などありましたら、メールとかファックスでぜひお話の輪の中へ入っておくれやす、お待ちしてます。メールアドレスは info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp。 ファックスの番号は京都 075-253-6901、 京都 075-253-6901 です。どうぞよろしくお願いします。ただいまの時刻は11時25分をちょっと回ったところですけれども、では小林さんの方に今度はちょっとお話コラムにということで、なんか今日の話題をお願いしたいなと思います。
8月24日がお地蔵さんの日ですかね、元々はね、はい、山科地蔵とかあちこちでね、あの行事がありますけど、だいたい最近はあの土日に町内で地蔵盆するん で、うん、ですね、今年だから早くて19とか20日に町内でやってました ね、お地蔵回ししたりとか金魚すくいしたりとか、ま、でもちゃんとお坊さんが来てね、お経をあげるのはやっぱりなかなか、ね、京都らしくて思いますね、で8月24日というと、あのもう一つね、僕の思いがあるのは、あの舞鶴 の海で72年前戦争の終戦の年の8月24日に、あの沈んだ浮島丸というね事件があって、でこのラジオ会にも2年ほど前にこの映画エイジアンブルーというこの浮島丸の沈没事件を題材にした市民が作った映画のことで、あの伊藤監督とか来てもらいましたけども、あの僕もこの舞鶴では毎年8月24日に慰霊祭が行われてるんですよね。あのちゃんとこう、あの母子の像が、あの沈んだ海を見つめる、あの母親と子どもの像がありまして、これは舞鶴 の 美術の先生が、作った像なんですけども、でもう何年になるのかな、もう20年かもっと前から毎年そういう慰霊祭を行っていて、で、まあ、日本人がそういう像を作って、で、あの民団とか総連も含めてですね、日本人も含めてで毎年慰霊祭をやって、あの朝鮮学校の生徒さんとかが歌とか踊りを、まあ、奉納したりしてるんですけど、まあ、この8月は、まあ、各地でそういう戦争の追悼のね、まあ、広島長崎もそうですけどあるんですが、同じこの8月25日の僕は朝日新聞で見た記事なんですけれども、あの俳優の黒田福美さんという方、この方いろいろ韓国のこと詳しくて本出したりとかテレビでもウルポとかしてるんですけど、黒田福美さんがあの韓国にあの戦争の時日本軍の軍人として特攻隊であの戦死したあの韓国出身 の、 あの若者がいて、でその人を追悼するというか、あのふるさとに帰るあの追悼碑を黒田さんが、まあ、ご自分で作ったというのがありまして、でもそれがあの現地の反対にあって、あの最初予定していたその戦死した若者の出身の町では建てられずに、結局ソウルの近郊のお寺に建てることになったんだけれども、それも結局なんか反対する人たちが韓国でいて像を引き倒されたりとかをして、結局お寺で、まあ、あの半分横倒しになってそのまま置かれているという記事があって、僕もちょっとびっくりしたんですけど、まあ、最近そのいろんな例えば従軍慰安婦の像の問題とかですね、で今年新たに 徴用工ですが、あの日本の工場に働かされたあの韓国朝鮮の方の像を作るとか、まあ、そういう異例の像をめぐっていろいろあるんですけども、あのなかなか難しい問題だと思いますよね。そういう意味で思うと、あの舞鶴にある浮島丸の巡礼碑というのは非常にある面いい形でね、あの日本人がそういう朝鮮の方亡くなったのを像を作って、それを今でも毎年あの民族を超えて追悼して、二度とこういうことはなく繰り返さないというね、非常にいい形なんで、実際はこうあの慰安婦像もそうですし、その今度徴工像とかいろいろ政治的ななんか紛争の種になってるみたいなことがあって、でなかなか難しい問題なんですけどね、まあ、一つはそういう過去にいろんなあのひどい問題があって、それはまず知られ、それを知ることが大事ですし、それを忘れないということが大事なんですけど、で逆に最近の現象はそういうことを政治的に利用して民族対立を煽るようなね、そういう動きが双方にあって、だからあの北朝鮮による拉致問題もそういう傾向があると私は思うんですよね。それ自身はひどいことであるし、原因究明とか救済すべきなんですけど、それをことさらそれ以上に何かね、あの国はひどい国でその潰してしまうみたいなね、それ反日とか反最近は嫌韓ですか、韓国嫌うとかね、そういう本たくさん出てますけど、まあ、それ一部の人たちなんですけれども、そういう煽る人たちがいて、例えば最近あの東京大空襲じゃなくて、こちら関東大震災の時にあの朝鮮人が何千人か虐殺されたというね、そういうのをあの東京都が慰霊の追悼の言葉を石原知事の時代からそういうの寄せてなのが、今度小池知事は今年は辞めるとかね、それも多分一部の人たちがそれはなんか反感ですか、嫌韓ですか、そういう流れの中で、まあ、辞めたということがあるんですけど、非常にそういう歴史的にこういろんな忘れてはいけないことがあって、それを逆に政治的に対立煽るような傾向があって、それは本当に良くないなというのを思ってるんです。でそれで一つ、私朝日新聞であの戦争を語る特集のインタビュー記事で、僕も初めて知ったんですけれども、ノーベル化学賞を受けた、これ福井健一さんと同時に受けた人なんですね。アメリカのロアルド・ホフマンさんという方のインタビュー記事が戦争を語るというので載ってたんですけど、このロアルド・ホフマンさんというのは今アメリカにいる方なんですけど、もともとはウクライナのユダヤ人の生まれ で自分があのホロスコートの時代にあのウクライナ人の民家の屋根裏にかくまってもらって、でかろうじて生き延びて、あの収容所に入って、収容所から出て死んだドイツ兵の戸籍を買ってドイツ人の名前になって、それでアメリカに渡って、まあ、医者になってノーベル賞を福井健一さんと一緒にもらった方なんですけれども、でその方が自分のそういう体験をあの戯曲にしたんだそうですね。戯曲で今年の5月に東京の方で、あの知人新社という劇団が公演をして、劇のタイトルがこれはあなたのものという舞台なんですけども、八千草薫が出てるんですね、吉田栄作とか、でラジオ開閉立ち上げるときにここに来てくれた加藤和子も出てるんですけども、僕も知らなかったんですけど、まあ、そういう自分の体験を戯曲にしたんですけども、で彼があのちょっとこのインタビューで言ってることは非常にこう今韓国と日本とかのね、そういう像をめぐる対立とか慰安婦問題とかでこじれてることについて非常にいいことを言ってるなというのが思ったので、ちょっと読ませてもらいます、
はい。
もちろんまず知る覚えておくが出発点です。しかしある時点からは許す忘れることも必要です。自分たちに都合の悪い部分を勝手に忘れることはあってはならない。だがいつまでも過去の相手の罪にこだわり思い出すことが現代の世界で暴力や憎悪につながったり、その感情が政治に利用されたりするのはとても危険ですと。まさにこういうことだと思うんですね。ただこういう許すとか忘れることも必要だということは彼だから言えるというわけであって、周りのものがもう忘れようとか、ね、許すというかなかなか言えないわけですよね。それ本当にこう虐殺を逃れてかろうじて生き延びた人だからこそそういうことを 言えるんだと思うんですけれども、ね、まず知るってことが大事で、そういう意味では、まあ、像を作るとかいうこと悪いことではないと思うんですね。あの忘れないために、まあ、像を作ると、でもそれがどういう意図で作るかということが、やたらこう対立を煽って、あの国はひどい国だみたいなことを強調するのは、逆にやっぱりね、問題解決じゃなくって、むしろそういう対立をね再燃させる、そういうことが今日本と韓国の間ではなんかあるなというのって非常に危惧をしてます、ね、でところでね、あの、まあ、政治面ではそういうことあるし、まあ、日本 の、 あの首相もね、そういうこと、慰安婦問題についてもやっぱり韓国から批判されるようなことを立場とはしょうがないと思うんですけど、普通の若者とか市民のレベルではそういうのと関係なく非常に交流が最近広まってるなというのを実感するんですよね。で、まあ、京都でもいろいろ中国系の人たちが多いんですけど、結構韓国の、ね、若い人たちも旅行でたくさん来ていて、で、僕もピーチという LCC でソウルとかプサンとかですね、5000円ぐらいで行けるので、ここ数年毎年ぐらい私も行ってますし、で台湾もちょこちょこ私も行ってるんですけど、で それ以上に向こうから、韓国から日本にたくさん若い人たちがね、週末とかの本当に1泊2日ぐらいの感覚で国内旅行の感覚で来てるんですよね。で今韓国と大阪の関西空港の間にソウル便の飛行機が26便も1日行ってあるし、それ以外に釜山からの飛行機もたくさんありますし、だから本当毎日もう何千人の人たちが日本に来て、で結構若い人たちがグループで個人旅行で、ね、あちこち行って、でそれは非常にいいこと で、 逆に、ね、日本から韓国に旅行にすると激減してるんですよね。で最終島とチェジュ島という、ね、韓国の南のリゾートの島があるんですけど、
いろいろ話題になったところですね。
飛行機便が、ね、1日1便ないんです。週3便とか減らして、それだけ日本人が来なくなったってことですよね。
韓流でようね、あそこ行く人、
そういうブームがあったんですけど、ね、今はそういうなんか政治的 なんか対立があるから、韓国はなんか怖いからやめとこみたいなね、そういう雰囲気で韓国に行く日本人の旅行者がすごい減ってるんですよね。それは良くないんですよ、向こうからたくさん来るんですけど、そういうの関係、むしろ自分がそういう国に行くことによって、そういう自分で先入観的な、ね、誤解が解かれて、みんなに人と人と接すれば、みんな韓国人が日本を反日なわけに全然ないんで、むしろ親しくね、親切してくれるわけですから、もっと日本人も韓国とか台湾とか中国に行って交流して、でそういう政治的な問題とは別にね、交流して人として仲良くなるってことが今できてる時代なんですが、日本の方はなかなか行かないと、むしろ韓国からたくさん来ていて、結構、ね、韓国の若い子とか髪型とかで、ね、分かるんです、大体、ね、服装とかで、ね、ちょっと刈り上げ風のして、と短パン履いてとかね
一回溝はね全然なくなった感じ、すごい交流がね、一時期その韓流ブームの後よくあったんやけど、最近ちょっとこのヘイトスピーチも含めてね、なんか切ない場面がようテレビでもそうやし見ますけどね。
京都の街でもいろんな国から来てるし、まあ、なかなか、ね、言葉の問題もあるから安心できないかもしれませんけど、うん、でもっと、ね、日本の人たちも、ね、韓国に行って、ね、自由に行き来できる時代になってますからね、そういうことによって、なんというか東アジアの平和というのも一歩一歩進んでいくんじゃないかと思うんですね。
まあね、まあ、気持ちがねやっぱみんな穏やかでね、そういう交流をやっぱ大事にして直接会えばきっとね、そういうものってもっと伝わってくると思いますよね。
今そういう飛行機の LCC のね、安い飛行機たくさん出てますから、
ね、
もうビザも入れませんのでもう国内感覚でどんどん行きましょう。
はい、そういう思いもね、ぜひ皆さんも感じてもらって、いろいろ交流してほしいなと思います。ここでもう一曲、小林さん の、 持ってきていただいた曲聴かせてもらいます。
はい、先ほどの同じシルビオ・ロドリゲスで、今度は、コモ・エスペランド・アブリル、春を待つようにという曲です。
はい、
どうぞ。
今の曲、小林さん、どういう曲でした？
はい、キューバのシルビオ・ロドリゲスの春を待つようにでした。
春を待つようにね、はい、2曲素敵な曲を小林さんの方から聴かせてもらいました。また機会があったらぜひいろいろな質のまた違うね、いろんな曲を聴かせてもらえたらいいなと思います。小林さん、なんかその今日はそれ以外にはもうお話なんか
あ、一つだけ、ね、映画の紹介をしたいと思って、あの今ヌービックス京都、そこもすぐね、うん、あの新京都でやの映画館で今かかってる、今日も朝8時40分からの回でかかってるそうなんですけど、イギリス映画で、ボブという名の猫、幸せのハイタッチという、あのホームレスのロンドンのホームレスのストリートミュージシャンの人が野良猫を飼うことによってなんか再生していくみたいなね、あの薬中のひどい生活からなんか猫を自分がこう世話することによってまあ立ち直っていくみたいな映画なんです。僕このビッグイシューというあのホームレスの人たちが売ってる雑誌があるんですけど、これはイギリスがもともと出してその日本版というのがあって、 僕はそれあの京阪プレミアムカーに乗って京橋駅で買ったまたま買ったら猫が表紙なんで見たらその映画出てたんですけど、まあイギリスもなかなかね貧富の差があって、でそれをあのホームレスの再生という映画ということで、まあ今猫好きの方多いですから、ニュービックスでやってます。ボブという名前の猫、なかなか猫が名演技をしているそうですけど、猫好きな方じゃない人も含めてご覧になってください。今やってます、
はい、はい、ありがとうございました。東大通り英伝交差点あがったとこにあるタコスのお店をしてはりますんだけど、竹里屋パチャンガの小林和弘さんから今日はいろんなお話聞かせてもらいました。はい、ありがとうございました。それから、サンジャブラの講師日田さんアートインダストリーの3代目のご主人美容家の久田茂雄さんからもいろいろお話聞かせてもらいました。
ありがとうございました。
京都巡りのいい話を聞かせてもらいましたけど、はい、今度はどこへ行きたいなと思ったんですか。
今度は長いやつ、どんどん行きたいですね。久しぶりに。
あ、そうですか。久しぶりに行くとは前に
そう何回か行ってますね。
あ、そうですか。
私前世イギリス人やったんで、あの、はい、懐かしい場所です。
そういう思いがね、
はい
はい、また今日お話もありましたけど、近い韓国とか、ね、あのアジアの国々とも行って、いろいろ直接やっぱり見て交流もね、
そうですね、
していってもらって、やっぱり仲良うみんなでやりたいなと思いますね。
だから国民レベルとか個人的にはみんな友達になれるんですよね。だからその政治とかそういうのがまた別なものがあるんですね。だからそれで利用されてるというか動かされて翻弄されるというのは絶対嫌なことですね。
そうですね。今日は司会を京言葉の会の棚橋玲子がさせてもらいました。おおきにどちらさんもやかまさんどした、ほな元気でお過ごしやしとくれやす、さよなら。